はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日はですね、10月9日、トラックの日でございます。10と9ですね、トラックの語呂合わせから作られた記念日でございまして、全日本トラック協会が、1992年に制定したということでございます。というわけでですね、今週はトラックに関する楽曲、トラックソング特集をお送りしてみたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、シロドネット、西村製作有限会社の提供でお送りします。姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めまして、こんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今日はですね、10月9日トラックの日なんですね、
はい。
ということでございまして、トラックに関する楽曲の特集をお送りしてみたいと思います。はい。これもなかなか、すごいことね。
トラックなかなか ね曲ないですよね。
そうですね、トロはですね、はい、結構あったんですよ。
あ、そうですか。
先週のそのテレスコープに比べたらだいぶありまして、まあ、やっぱアメリカの方が多い感じですね。はいはい、そのトラックドライバーみたいなのをテーマにしたような曲が結構ちらほら、ありまして、1曲目はですね、この番組でかけたことあるかな、ザ・バーズね。
あ、はいはい、
60年代を中心にデビッド・クロスビーもいた、うん、あのザ・バーズですけれども、そのザ・バーズの、1969年のアルバム、ドクター・バーズ&ミスター・ハイド、放題バーズ博士とハイド氏に収録されております、ドラッグストアトラックドライビングマンをお聞きいただきました。
はい。
この曲は、まあ、その、バーズ博士とハイド氏のね、先行シングルだったバッドナイトアットザウイスキーの B 面にも、収録されていた曲なんですけれども、まあ非常にこうカントリーテイストですよね。うん、カントリーって感じですけれども、このアルバムの一個前の作品のね、スイートハートオブザロデオ、ロデオの恋人っていうアルバムがあったんですけれども、そのアルバムを最後にですね、クリス・ヒルマンというね、メンバーが脱退してしまって、はい、とうとう、このバーズはオリジナルメンバーがロジャー・マッギンだけになってしまうんです。
はい。
で、その代わりに、クラレンス・ホワイトという人ですね、正式に加えて、もうカントリーロック前としたね、もうそういうバンドで行くという感じで、もう芸風をもう固めたんですね。
はい。
なので非常にこの、バーズ博士とハイド氏もカントリーテイスト、丸出しの、まあ、アルバムに なりまして、まあ、こういう曲になったわけなんですけどもね。
はい。
でバーズはどういうんでしょうか、まあ、もともとちょっとサイケデリックなことをしたりだとか、フォークロックなんていうね、言われ方をするようなサウンドが持ち味だったんですけども、ここまで思いっきりカントリーのね、はい、味を出すことに対してですね、本場のそのカントリーの、
はい、
そのどういうんでしょう、業界というか、そういう世界からは、はい、なんでロックバンドがね、うん、俺たちのそういうことを真似しやがってみたいな、うん、なんかどういうんでしょう、はい、こう反発というかね、受け入れられない当時状況があったらしいんです。はい。で、まあ、そのカントリーのその有名な場所のね、そのナッシュビルっていうところの、はい、まあ、有名 DJ だったラルフ・エメリーっていう人がいたらしいんですけど、はい、その人が、まあ、バーズなんてあんなのね、 あんなのは偽物のカントリーだよみたいなことを言ったか、まあ、そういう態度を示したのかどうか知りませんけれども、はい、とにかくこの有名 DJ がちょっとバーズに対してそのカントリーロックをね始めたバーズに対して否定的な、うん、あの態度を取ったらしいんです、
はい、
でそれにまあこのバーズは怒ってね、うん、その皮肉を込めて作ったのがあの今日おかけしたこのドラッグストアトラックドライビングメンだったと言われてるんですよ。確かにまあ、歌詞は直接的にはずっと言ってなくて、
はい、
まあそういう何でしょうか保守的なというか、まあ新しいものを受け入れようとしないそういうね風土というかそういったものに対するまあアンチテーゼみたいなものを言ってんのかなっていうのは全体的になんとなく分かるんですけれども、一番最後にね曲の一番最後にあの This one's for you, Ralph ってこう最後つぶやくんですよ。つまりもこのラルフ・エブレンのことを名指しで言って
言ってますね。
結構過激なことをするんですけれども、まあこの当時のバーズあんまり売れなかったんですよ、このアルバムを含めて。だから多分、あんまり話題にならなかったのかなって感じはしますけどね、今となってはまあそのカントリーロックの名盤の一つとしてあの数えられるので、もうこういう記録が残ってる以上ずっとラルフさんはねその度にあの話題に上ってしまう怖いもんがありますけれどもね、はい、まあ、そういう一曲でございました。
はい
はい、それでは、2曲目なんですけれども、今日はねなんかこう渋いところですね、まあそのテーマがテーマなかなかも分かりませんけど、ね、渋いところが来てます。タージマハルというですね人なんですけれども、タージマハルですね、というまああの黒人ミュージシャンなんですけれども、その人のそのトラックソングをあの聞いていただこうかなと思います。まあとりあえず曲を聞いていただきましょう。1976年のアルバムミュージックファイアよりタージマハルでトラックドライバーズ2ステップをお聞きください。はい、タージマハルでトラックドライバーズ2ステップをお聞きいただきました。
はい、
まあ、カリプソとかねレゲエだとか、まあ、そういうなんかカリビアンなサウンドが持ち味の人なんですね。ただまあそのジャンルレスというかね、まあ、その辺なんだけれども、いわゆる典型的なそういう、ジャンルには収まらない不思議なちょっとブルース的な要素だったり、
ね、
ジャズ的な要素だったり、でなんかまあ変な曲やと思うんですけど、なんかポップでもあるんですよね。まあ、だから独特の世界観っていう感じで、まあ、不思議な人でございますけれども、まあ、結構2には人気な人でございましてね、今もこのミュージックファイア日本版でも普通に手に入る状態だと思いますので、興味がある人はぜひね聞いていただけたらなと思います。
はい、
それでは今週もお便りの方行ってみましょうか。
はい、今週もお便りたくさんありがとうございます。
はい、
元気ネームオタクなお姉さんからのお便りです。
はい、
先生いつも楽しく聞かせていただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。先日本屋さんに行くとふとディアゴスティーニの本が目に留まりました。
はい、
一からいろいろなものを集めていくあのタイプ、先生はお好きですかといただいておりますけど、どうですか
杉本さんは。
いや確かにね、この興味ね何でもすぐ変えちゃう時代にああやってね、ちょっとずつ組み立てていくっていうのはどうなんですかね。でも気が短い先生には多分無理ですよね。
杉本さん、あの買ったことありますディアゴスティーニ。
いやないですよ。いやほいで今もちょっと調べてみたら結構いろいろありますよね、3D プリンターが作れたりだとか、まあ、ドローンがね作れたりだとか、そんなんが今調べて出てきましたよ。
一回一回はそんな高ないでしょ。
そうですね、
何百円
ですよね。
あれ売れ人気なんですよね。何をコマーシャルとかでも見るし ね、
次から次から出てるところを見ると結構人気なんじゃないかなと。
いや俺はあんまりかな
あんまりですか。
そのいやそのなんちゅうやろ、興味がね、
はい、
あることのやつやったらもちろんいいんですけど、
はいはい、
でもね なんかあの凍ってる人とかいたんですけど、
はい、
その興味のあることにしては、
はいはい、
ちょっと浅いんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、でだから今日自分よう知らんことに、あ、何やろこれって一からやるにはええと思うんですね。
はいはい、あ、なるほどね。
そういうの僕ないんでね、あんまり。なんかこうもあの
新たに興味をっていうのは
めったにないことなんで、それでそういうのをほんまに興味出たらこう深く言ってまう口ですから、それにはちょっとあの
物足りない、
ね、物足りそうな、物足りないです。だから僕はあれですけど、でもそれだけ売れてるということを考えると、まあ、日本人の男でしょ。
はい。
女の人とかわいい人は男の人でしょ、あの好きな、
まあ、どっちかというとそうですよね、組み立てたりだとかね、コレクションしたりっていうのは、
そうそうそうそう、うん、男の人ってそうですよね、なんでそうなんやろね、
うん、
だから例えばビートルズの、まあ、ビートルズになりますけどね、ビートルズのねそのファンとかでもなんか、はい、なんかごちゃごちゃごちゃごちゃ言うの日本人じゃなくてその男の人でしょ、
うん、そうですよ
ね、
うん、
そのこれは何年にどうだとか、 なんかそのデータをなんかあれしたりだとか、
はいはい、
ね、うん、コレクションしたりとか、
そうです、ね、
女の人はもうキャーっていう感じで、うん、その目の前のそれが楽しかったらそれでいいじゃんっていう、
ね、まあまあそうですね、
まあ、いい意味でライトやと思うんです
ね、そうですね、
でまあ本当に音楽を楽しむという意味では、
はい、
あのどそのね、まあね、あんまりね、うん、そのデータで行くのも楽しくないし、
う
ん、
それ
ライトな気持ちは絶対必要やと思うんで ね、
そうですね、
だから、うん、まあディアゴスティニーからえらい話になってますけど
ビートルズの話に結局ね、
いろいろ考えさせられますよこういうのは、ね、そうですね、
考えさせられますね、
はい、次のお便り
いってみましょう、はい、次ですね、はい、元気ネームカープ男子さんからのお便りです、はい、先生いつも楽しく聞かせていただいています、
ありがとうございます、
ありがとうございます、セパリーグの優勝が決まりましたね、
はい、
カープ久々の優勝本当に嬉しく思いました、
はい、
先生はどう思われましたかといただいております、
いや素晴らしいでしょう、いや25年ぶりでしょ、
25年ぶり7度目ですね、
すごいですよね、
すごいですね、
阪神があの星野さんで優勝した時でもそんなもうごっつい長いことね優勝してなかったように思ったけど、うん、そんな経ってないでしょ、
そうですね、
で、
はい、
そやからもう広島の人からしたらそりゃもう、はい、ねえ、あの、
いや
大変思いますよね、
大変なことになってるでしょうね今頃、
でもぜひあの日本シリーズね近いですけれども、
はい、
もう日本一ね
目指してほしいですね、本当日本一でいうと本当にそれこそね30年ぶりぐらいになりますんでね、
ぜひ頑張ってほしいです ね、
そうですね、
阪神がダメやったら次は広島を応援するぐらいの気持ちで私やってますわ
そうですね、日頃からねやってますね、
広島に勝ってほしいです、
はい
はい
はい、今週もお便りたくさんありがとうございました、
ありがとうございました、さて、トラックソング特集ラストでございますけれども、ラストはこの人でございます、ジェームス・テイラー大好きですね、ジェームス・テイラーが、1979年に発表したアルバムフラッグ、コロンビア移籍後2作目となる作品ですけれども、そこに含まれている、トラックソングを最後は聴いていただこうかなと思います、それでは、お聴きいただきましょう、1979年のアルバムフラッグよりジェームス・テイラーでブラザートラッカーをお聞きください、
手延べそうめん製造機械メーカーで省力化専用機械のパイオニア西村製作有限会社、省力化専用機械のパイオニア西村製作有限会社、
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました、今週もお楽しみいただけましたでしょうか、
この番組では皆様からのお便りを募集しております、以下のメールアドレスまでお寄せください、 793@fmgenki.jp です、件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください、この番組ではブログも開設しております、ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします、
はい、というわけでトラックソング特集はこれにてお開きでございます、来週はですね放送日10月16日なんですけども、この日がボスの日でございます、ボスね、
ボス
上司っていう、ね、ということで、
はい、
来週はですねボスにちなんだ楽曲の特集、はい、ボスソング特集をお送りしてみたいと思いますので、どうぞそちらの方も楽しみにしておいてやってください、
はい、
それでは今日はこの辺でお別れしましょう、竹迫凛太郎と
杉本秀哉がお送りしました、
それでは皆さん良い1週間を、ではまた来週、
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は K&T レコーズ、杉本秀哉司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りしました、
行き場のない想いに打ちひしがれていた夜に